御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書22章35節から38節までの御言葉であります。新教訳聖書によれば新約聖書の155ページ上の段、ルカによる福音書第22章35節からの御言葉であります。ルカによる福音書第22章35節。それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らがいいえ何もありませんでしたと言うとイエスは言われた。しかし今は財布のあるものはそれを持って行きなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさい。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからで、はい、そこで彼らが、主よ、剣ならこの通りここに二振りありますと言うと、イエスはそれでよいと言われた。以上であります。皆様明けましておめでとうございます。この2026年ね、この年を主の恵みのうちに始められたことと思っております。そしてその皆様と共に今朝改めてこのように礼拝の場で互いにことほぐことができまして幸いを覚えて心から主に感謝をしております。本年も変わらずどうぞよろしくお願いをいたします。さて皆様はこの年末年始にかけましてゆっくりなされたでしょうか。世間は松の内でございますよね。5日までは松の内と呼ばれています。日曜学校も今日お休みだったんですけれども、まあ、始業式まではいくばテクの時間が残されているようですね。だいたい7日から8日までがお休みでありましょうか。ただ受験を引き上げられたお子様をお持ちのご家庭におかれましては本当に気の休まらないそのような年越し、そしてまた年始ではなかったかなと思っています。私事で恐縮ですが、皆様から祈り支えていただいた甲斐もございまして、昨年は無事にその試験を終えることができました。まあ、ただほっとしたのもつかの間ですね、就職ということがありましたので、それからの日々というものはさまざまな付随することがありましてですね、本当にバタバタと過ごしてまいりました。まあ、地域の皆様と進めている諸計画もございましたので、まあ、年末年始にはバタバタとした記憶しかない、そのような状態でありました。ですから私自身も改めて今朝この御言葉を持ってその慌ただしい心持ちというものを落ち着かせつつ、まあ、この年の歩み出しというものに備えたいなと、そのように思う次第でございます。さてその備えとして与えられました御言葉では、 主イエスキリストが少し驚くべきことをおっしゃってもらいます。それが書かれていますように、剣を買いなさいということであります。加えてその最後では二振りの剣をですね、持ってますよ、そう見せた人たちにそれで良いとも言われて、あたかもそれを肯定するようなご発言をなさっております。そのことからシエスは武装というものを積極的に認められるお方なんだと、あるいはそうではないんだと、そのように今朝の御言葉は解釈の大きく分かれる、そのような御言葉でもございます。この武装ということを考えますならば、昨日も今日も本当に私たちの心を騒がせる、そのようなニュースが飛び込んでまいりました。一つは高知長老も今朝祈りの中でおっしゃっておられましたけれども、アメリカがベネズエラを攻撃した、そのような一報が飛び込んできたということでございます。もう一つは北朝鮮が弾道ミサイルでしょうか、衛星と呼ばれていますけれども、そのようなものを日本海に向けて発射をした、こういうことでございます。我が国でも政権交代から、首相とその取り巻く人々から次々とこの武装に関するさまざまな発言がなされている次第であります。それらはいわば積極的平和主義と呼ばれるものですね。それに基づく自衛的な判断なんだ、こう説明をなされています。その説明に対しまして、私たちは個人のみならず、その前提としてもクリスチャンとしてですね、さまざまに思うこともあるわけであります。ただその一方で、今朝の御言葉から何かその直接的な答えというものを導き出すということは、私は差し控えるべきだと思っています。なぜならまず第一のこととして、ここでのシエスの発言、ご発言というものは、そもそも直接的に何か国家の在り方というものについて述べられたことではないからです。そうではなく、使徒としてのあるべき今後、その備えとしてお語りになられていることであります。その意味では今朝の御言葉はまず使徒をはじめとした弟子たちに向けられた御言葉です。そしてそれはもちろん神の望まれることとして、その御教えに従って生きようとする者たちのあるべき姿、またその備えについて述べられている。少し前置きが長くなったわけですが、それらのことを踏まえて今朝の御言葉を共に読み進めてまいりたいと思っています。さて、御言葉は主イエスのある問いから始められています。その問いとは、人たちに対してこれまでのことですね、これまで残されたことについての確認をなされる問いであったわけです。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。主イエスはそうお尋ねになり、使徒たちにこれまでのことを思い起こさせておられるわけであります。あなた方を使わしたとき、読み進めていますルカによる福音書では主に2度 それぞれ9章とまた10章の冒頭のところに主イエスが使徒たち、また72人の弟子たちを遣わしたことが記されています。そしてその中での財布と袋と履物のこと、これらはいわば当時の一般的な旅の道具を表す言葉であります。財布は主にその持ち運ぶべきロギンですね、お金のことを表していまして、袋は食料のことであります。そして履物、これはサンダルとも訳せる言葉でありまして、つまりは交換用のサンダルのことですね。9章や10章で主イエスが弟子たちを使わされる際、それらを持っていくな、そう言われた後で、加えて一定の注意をお与えになっておられたわけです。その注意とは、使わされた先で歓迎されないことがある、そういう注意であったわけです。果たして使わされた先で実際にどうだったか。9章や10章では、弟子たちが帰ってきた後すぐ主イエスに報告をする姿が描かれていました。72人の2度目の派遣の時は喜んでという言葉が加えられていましたから、ある一定の成果があった、そのことは分かっていたわけです。では実際にその旅支度に関しての不足についてはどうであったのか。そこに一切の不足がなかった。今朝の御言葉を通してそのことが明らかにされているわけです。すると36節、イエスは言われた。しかし今は財布のある者はそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のない者は服を売ってそれを買いなさい。しかし今は、こうイエスは言われます。つまりその不足のなかった昔と今とでは全く異なる時が訪れつつあるということ、主イエスはそのことをおっしゃっておられます。弟子たちにとってこれまでと全く別の時の訪れはが来る、そこに使わされる。主イエスはそのことを告げようとしておられます。その別の時ということを聖書は財布のあるものと剣のないものというように二通りの見方で示しているように読んでいると見えるわけです。しかしここでのニュアンスは少し異なる書き方がなされています。あるなら持っていく、ないなら買いなさいということなんですね。財布のないものは当然中身の、その中身のお金も持っていないわけですね。持ち合わせがないわけです。その場合は当然食べ物すらないわけで、袋も持っていないことになります。そのような場合であったとしても、服を売ってでも剣を買いなさい、言われているのはそういうことで、つまり不足のないどころか、不足があったとしてもそこからさらに奪い取られるような時が来る、なされているのはそういう注意であります。聞けば随分と物騒な お話であるのですけれども、つまりここでシエスは人たちに財布と袋、履物に加えて剣を持つようにと言われています。まあ、今の日本では剣を持って旅をすると警察に捕まってしまうわけでありますけれども、当時はこれが通常のごく一般的な旅支度でありました。剣と訳された言葉はいわば大きめのナイフを表す言葉であります。先日の教会サロンではシエスのご降誕とそれに続くシメオンとアンナのところを読みました。その際にも剣という言葉が出てきたんですね。シメオンがシエスの母マリアに告げられた、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます、この御言葉のところであります。シメオンがマリアに伝えた剣とはまさに戦で使われる太くて長い人を刺し貫くことのできるそのような剣という言葉です。しかしここでシエスの言われているのは武器には違いないのですけれども、主には護身用の剣で、当時旅をする人になら当然のごとく持っていたそのようなものでありました。ではなぜシエスがその剣を買いなさいそう言われたのか、直接的な理由が続くところで語られています。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する、私に関わることは実現するからである。冒頭にある言っておくがは、皆様もご存知の通り、主イエスが聖書でこう言われるときが、その後言われることが重要である、そのことを示す言葉です。つまり今朝の御言葉の中心的な教えがここにあるということです。その教えとは何か、書かれていることは実現をするということです。この書かれていることとは、少し前にもありましたけれども、すなわち聖書に書かれている、旧約聖書に書かれているということです。シエスはここである旧約聖書の一部を二重書き学校にのところで引用をされています。それはイザヤ書の53章その最後の12節のところであります。ここでシエスが一体何を言わんとされているのか、今朝は少しそのイザヤ書53章を開いて、少し前のところからできれば一緒に読んでみたいと思います。旧約聖書の1149ページのところであります。新共同訳聖書ですね。お持ちでない方はそのままお聞きくださっても結構ですけれども、できれば共に読めればと思っています。イザヤ書53章その3節のところですね、から少しお読みをしたいと思います。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの 痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。主イエスが使徒たちに、私の身に必ず実現する、そう言われていることはここでのことであります。イザヤ書で彼と書かれているところがまさに主イエスご自身のことであり、そしてまたやがて弟子たちが気づくことなることとなる彼主イエスのご存在と、私たちすなわち弟子たちとの関係性が示されています。そして少し飛んで12節のところ、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。福音書で直接主イエスは語っておいでではありませんが、主イエスが旅支度を備えるように言われた直接的な理由、それはイザヤ書にある通り、間もなくご自身が死ぬ、その定めが実現をするからです。事実この後ルカによる福音書が描くこととして、シリスは二人の犯罪人の間で十字架にかけられた、そのことが記されています。その意味でこの37節の御言葉は、主イエスの使徒たちへの死による別れの言葉であります。そして今朝の御言葉はその中心的な事柄を取り囲むように、その全体として使徒たちの弟子たちのその後に心配りをされて、その旅支度を整えるよう、間もなく迎える旅に備えるよう主イエスはお命じになられたのでありました。そのような思いで告げられる主イエスへの使徒たちの返答が最後のところで記されています。 そこで彼らが主よ剣ならこの通りここに二振りありますというと、主あごめんなさいイエスはそれでよいと言われた。定めの通りのこととして弟子たちに別れを告げようとされる主イエスへの使徒たちの返答、それが主よ剣ならこの通りここに二振りあります、こういうことであったわけです。つまりここでは聖書に記されていることも、傍らにおられるしイエス・キリストの御心も、そしてその唇で言われていることさえ全く理解ができていない、この時の人たちの姿がよく表されています。まあ、ですがこれはいわばペトロがその前で述べているのと同様に、他の弟子たちもその覚悟を示そうとしている。持ってますよ、戦いますよ、そのように理解してよい御言葉であります。ですがそこで問題となるのは、ここでの最後の主イエスの御言葉、それでよいという言葉ですね。その言葉をどう解釈するかで大きくその理解が教会でも分かれてまいりました。その言葉は十分だとも訳せる実に短い言葉なんですね。まあ、そう十分だと訳すことでお分かりいただける通りに、肯定的な意味と否定的な意味がありうるわけです。どちらとも訳せる言葉なんですね。いやいやもう十分十分っていう意味合いと、それで良いよっていうこと、二通りの意味です。そしてその二通りの意味の中でも多様な理解が生み出されてきました。一番極端な理解は、それで良いというものをシエスから弟子たちへの否定的な問いかけとして理解をする立場でありまして、これを疑問文と取る呼び方であります。つまり二振りありますと答えた弟子たちに対して、本当でそれでよいのか、つまりもっと剣が必要だろうと主イエスの側から言われた、そういう理解をする立場であります。ただ疑問形ではこの文はありえないので、釈義的にその理解はありえません。ただ否定形として、否定する言葉として主流になっている理解、主になされている理解は、先ほど申し上げました通り、もうその話は十分だと、剣を持って御心を理解しない、そのような弟子たちの思いも話も十分だという理解ですね。半ば主イエスが弟子たちの反応に呆れてその話を閉じられた、こういう理解であります。じゃあ肯定的に捉えた方の理解はどうか。この概ね2つの理解に分かれます。1つは、冒頭に申し上げましたように、 シエスが弟子たちの武装を認められたんだということでありますね。ただ私はそのこと自体がここでの人たちの勘違いですね。あ、武器持ちゃいった持ってますよ、その人たちの思いと重なることから違うのだと考えています。なぜならこの後のこととしてマタイによる福音書で記されていますように、シエスはこの後にですね、剣を取る者は皆剣で滅びる、まあ、そう言われているからであります。そう言われたシエスが果たしてここの御言葉で弟子たちの武装を認められたと理解をしてよいのかということ、唐田先生はここでのシエスのご発言を肯定的なものとして捉えつつ、そして人たちに求められたその備えのことを、逃げるための備え、ガリラへと彼らが逃げるためのその備えであって、争うための備えではない、そう言われていました。私もその意味でのそれで良いのだと思っています。もちろん12人にその短いナイフが2本しかないわけですね。武装としては足りないのでありますけれども、彼らが故郷に帰るまでその備えとしては十分それで良いなのでしょう。しかし弟子たちはこの時そのことを少なからず武装なんだとこう理解をし、そして実際にこのうちですね、その剣によって打ちかかる、こういうことも描かれています。しかしですね、その相手を傷つけるための武装が御心ではなかったんだということ、そのことはこの後示されます主イエスのやめなさいとの御言葉と、その傷を即座に癒されたということからもよく理解することができます。その意味におきまして、主イエスは今朝武装を求めておられるわけではありません。ただその弟子たちが何か自らの身を顧みないこと、何か無防備なままであることをお望みではありません。むしろご自身がおられなくなる、その中で従う弟子たちの身の安全を心から願われて、その御言葉を持ってその備えというものを届けてくださっています。その備えとは安全にその旅を続けていくため、そのための備えであって、今行われているような争いによって争いを防ぐ、そのような備えではありません。ある意味でそのことは、剣を用いることも神のためには厭わなかった、そのように違いない使徒パウロがこの後シエスによって全く変えられてしまった、鞭打たれることがあっても鞭打つことのなかった姿からも十分に理解をすることができます。ではこの今朝の御言葉に導かれて、 向かう私たちのこの年の旅、信仰の旅路とはどういうものになるでしょうか。果たしてそれは不足だらけの旅、そのことに備えなければならない旅なのでしょうか。確かに今朝示されています使徒たちの備えというものを見るならば、本当に不足ばかりの旅、そう申し上げても良いでしょうし、私たちの旅というのはやはりそのように感じる旅なんだろうと思います。しかし主イエスが思い起こすように言われたその旅路とは一体何であったでしょうか。冒頭で主イエスは何と言われていますでしょうか。今朝の最後のところで改めてそのことを思い起こしていただきたいのですね。主イエスは人たちに財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わせたとき、何か不足したものがあったか、こう言われていました。私は何かこの御言葉がですね、あたかも私たちの地上での旅路を終えた時、お礼愛した主イエスからかけられる御言葉のようにも聞こえてくるのでありますね。そしてそう考えていくと、今朝すでに私たちに備えられている最も重要なことに気づくことができるはずです。それは主イエスが今朝の御言葉で実に不足なくご自身の国へと歩み得るその備えをすべて十字架において備えてくださったということであります。そしてそれこそが主イエスのご復活を信じ、この日曜日に教会へと集う者たちへと備えられ、また持って帰らせてもらえるものでありますね。世で生きていく上でそれを超えて何にも増して重要な備えを私たちは自らも気づかぬうちに主に御言葉を通して持たせていただいて、今年もそれぞれの旅路へと使わされ、そしてその身をもって証しをしていくということであります。ですから剣を含めた世の備えについて、私たちはもしくは自らの備えについてあれこれとその有無を論ずる以前のことがあるわけですね。その以前のこととは、今朝示された哀れみ深い主の御心と、その御前で未だ乏しい私たちの信仰、そしてまたその自らの備えについても悔い改めるべきだということであります。ですからキリスト者が論ずるべきはその地上での剣のことではありません。主が全てにおいて私たちと共にあるかどうか、たとえ自らの備えは乏しくともキリストとしてなされたそのそれぞれの備えの確かさ、そのことを御言葉を通して私たちが 日々覚えていくことであります。その備えを持って私たちは使わされていくということなんですね。そのことを通して主は私たち貧しいものを用いて今年もその御栄を表そうとしてくださっています。感謝と喜びのうちにそのことも覚えつつこの年も共に歩んでまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。私たち教会の頭でやられる主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つなるその御名を心から賛美いたします。今朝の御子の御言葉をいただき心からの感謝をいたします。今朝御子イエスキリストが今だその備えについて十分に知らない私たちにその備えの何たるかを改めてお教えくださいました。そしてその備えとは主にあって実現された全き救いである。その備えにおいて私たちは不足なくそれぞれが主の御国へと至るその道のりへと歩むことができています。このことを覚えて深く感謝をいたします。主をどうぞこの時もこの年も私たちがあなたの示されるその備えを御言葉から十分に受け取っていくことができますように。そしてまた受け取った私たちが未だ貧しいながらも剣ではなくその持たされた救いの備えを通して私たちの愛する隣人にもそのことを豊かに示していくことができるようよく導いてください。感謝をしてこれらの願いと祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。